サバ川物語。
皆さんこんばんは。2月18日水曜日夜7時がやってまいりました。サバ川物語、いつも通り始めてまいります。この番組をお相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと竹本浩一です。息が切れておりますが、車も息が切れておりまして、ちょっとギリギリまで会議がありまして、たった今到着したということで、実は今日 お話し相手してくれる方がメインパーソナリティになるのではないかという、仕組んだのではないかというふうにもちょっと思われるかもしれなかったんですが、ギリギリセーフで、交通事情が良かったということで、間に合いました。で、実は今日、お二人、スタジオに入っていただいておりますが、まずお一人目はですね、いつもの、国土交通省山口河川国道事務所の、
はい、河川管理課の小峰でございます。
それともうお一人がですね、皆さんリスナーの方はよく聞き慣れてる声だと思いますんで、まずお声を。
はい、 FM 和紙の乾井則文です。こんばんは。
こんばんは。
なんかいつもと違うところで座ってるから、
はい、
落ち着かないでしょ。
不思議な感じがします。
なんかゲストですね今日は。
そうですね、
ですね。
いつも逆ですよね。
そうですよ、ゲストとして招かれることはありませんから、
ね。はい、でもあれですよね、乾井君とこういうあのペアは何年ぶりだろう。
いや本当に久しぶりで、
なんかね、
はい、
UFO 特集をやるとか言ってましたが
特番で長いことお話ししたこともありましたし
ね、なかったね、生放送で話をしてね、はい、あれ以来でございまして。
そうですよ、
やっとなんかこういう実現しましたね
本当です。放送上ではご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰しております。はい、あの番組はねあれだけど、まあ、他の番組ではね、乾井さんはいろいろと活躍されてるでしょう。
いやいやいや、
ということですが、
はい
はい、でもあのこの番組のやっぱり最初の原点のところからですね、お付き合いいただいているということでございまして、
はい、原点は熊さんだった気がしますけど、ね、
あの熊さんとですね、乾井君とみんなであのリレーでね繋いできてきたという感じがしますからね、はい、なんかあの乾井君が出たことによって、なんかえこの番組いよいよ最後が近づいてるのっていうことを思ってる方当たってません。
そんなことはない
ですよということで、実はあの今日はですね、来年度もおそらくこの番組続くだろう。この中に確かなことは 100% とございませんので、保証はできませんが、もし続くとすれば、来年度以降この番組どうしようかなという話をですね、当時あの乾井さんはパーソナリティというふうにお呼びしてたんですが、
はい、
これからはそういう軽々しく呼べない乾井局長。
いやいや、それはですね、もう今まで通りジーニョでも結構です。
ですか、
はい、
はい、ということでですね、まあ、今日もあのリスナーの方参加しにくいと思いますが、メールファックスお待ちしております。ファックス番号です。0835-25-3713、25-3713番です。e メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp。こちらの方までね、どしどしお寄せください。今日も最後までごゆっくりお聞きください。サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。はい、時刻は7時8分30秒回ったとこです。サバが物語をお届けしております。今日のお相手はいつもの竹本浩一タッキーと、
はい、山口河川国道事務所の小峰美太。
はい、 FM アッシュの乾井則文です。
則文局長。
はい、
局長館長。
館長
キャプ
なんでしょうか。はい、非常に
さあみたいな。
そうですよ、
あの偉くなりましたね。
いや、責任のあるお仕事をいただきまして
ね、
すごいですね。
肩にこうググッとこうかかってくるね。
そうですね、
その分髪の毛がこう
シュッと
短く、あの
皆さんそれおっしゃるんですけど、
体積が10分の1ぐらいになりましたね
髪の毛ぐらい減らさないと重くてしょうがないっていう。
ね、ただでさえ肩に乗っかるもんがね、重いからねっていう話
なんです。そんなことないですけど、
ね、はい。はい。ということで今日はこの3人とで、まあ、男ばっかりで大変申し訳ないんですが、
はい。
改めてコミュニティ FM という話をね、犬井さんに局長に出ていただいて、うんうん、まあ、このサバガーが一つ、まあ、地域づくりとか、まあ、防災とかの話題をね、ずっとお届けして、まあ、ちょっと一部ね、硬いお話もあったんですが、やっぱり国土交通省提供ということで、チャラチャラしてるだけではいけないと。楽しい地域づくり、楽しくなければ地域づくりは続かないっていうのも一つなんですが、
はい、
やっぱり抑えるべきとこは抑えて、ちょっと難しいお話をね、なんか水理学とか、地質の話とか、ちょっと難しいね、川作りの話もしてまいりましたけども、まあ、それは絶対逃せないということなんですけども、コミュニティ FM からこれ放送しております。
はい。
今回初めてお聞きになっている方もおられるかもしれませんね。
あ、そうかもしれませんね。
ね、今インターネットで配信してますので、ようこそ、抱負市へ。
そうですね。全世界から聞けるわけですからね。
そうですね、
うん、
ということでコミュニティ FM ってもうずいぶん前にもう全国で開局始めたんですけども、もう今200局を超えてきてるということで、
そうですね、
大変な数でございますよね。で例えばやっぱりコミュニティ FM がもともと生まれたまあ、宿命といいますか、定めといいますか、やっぱり地域情報発信番組なんですが、防災災害、
はい、
その辺の活用がやっぱり必要だということで出てきたということですな。
そうですね、
うん、
最初はですから出力は1ワットとか、
そうい
う出力でスタートしてるはずなんですよね。
ですよね。で届く距離もね、片か10キロとか20キロとかいう範囲しか届かないですから、まあ、地域限定なんですが、でも地域限定だからできることがあるということなんですけども、
はい、
うん、ちょっと振り返ってみるとですね、ちょうどコミュニティ FM というか、まあ、これの要するに災害とこういう地域限定 FM の、まあ、良さというかが出てきたのは、やっぱり1995年の阪神・淡路大震災がやっぱりスタートですよね。
はい、
でそのまあ前身を作ったのが FM ワイワイ、似てますね、わっしょいと。
なんか五感だけじゃなくて、
うん、
ニュアンスも似てます
ね。
ワイワイしてらっしゃるんです
よ、ね。ワイワイですね。
はい、
で元々これ大阪市、まあ、神戸の地震の当時なんですけども、大阪市の生野区、まあ、鶴橋っていうとかね、
はい、
お好み焼きも美味しいところですが、
へ、
あそこ韓国朝鮮語 のミニ FM 局サランっていうのがあったんですね。サランっていうのは韓国朝鮮語で愛という、いいですね、言われてみたいですね、サランってね。さらっと言われるといいんですが、で実はそのメンバーの方がね、要するに救援活動に神戸に実は2日後に入ったんですね。で長田区を中心にこう、まあ、活動されるんですが、
うん、
実はやっぱり震災関係、まあ、当時長田区って靴の成果っていうんですか、靴を作る工場があって、うん、
はあは
あ、結構外国の方、特にこういうアジア系の方が勤めておられたということで、やっぱり言葉の障害があってなかなかこう情報が伝わらないということがあったもんですから、そこでまずミニ FM 局を立ち上げを提案したと、
はい、
ミニ FM 局って言ったらですね、大学なんかで学祭とかクラブとかで昔本当にもうとんど飛ばない、
うん、
本当に趣味の世界の FM 局っていうのを、まあ、学生たちがよくやることあるんですが、
はい、
でそういうのを立ち上げを提案したということからスタートですよね。
うん、
で1月30日にこのミニ FM 局呼ぼせよ、これ呼ぼせよって言うんですね。これもしも、もしもし、うん、FM もしもし、
ほうほうほう、
が実は、動き、こう、開局したと。だからまだミニ FM 局ですよね。だからミニ FM 局でもいいから、震災情報、これは流すと。で、言語も、1日3回なんですけど、韓国語、朝鮮語、そして日本語による、そういう情報と、あとまあ、勇気づけるという意味で、韓国、朝鮮の音楽を流したという。これが一番最初の、まあ、コミュニティ FM にはなってませんが、災害時に FM が地域限定で動いたというのが実はこれが最初だったろうと言われてますね。
災害の時に役立つような。
そうですね。でそこに今度はですね、当時韓国の今方、ね、北朝鮮の方の話をしましたけども、要するにベトナム人もやっぱりいたと。だから要するにアジアからいっぱいいたわけですよね。
うんうん、
でその中でベトナム語もそうだし、いやそれだけじゃダメだって、スペイン語もいるぞ、タガログ語もいるぞって、英語も当然いるんじゃないかみたいな話で放送を開始するということで、実はこれ別途 FM 局ユーメン、これベトナム語で友愛という意味ですね。ユーメン似てますね、言葉がね。
そうですね、
うん、でこれさっき言いました FM 呼ぼせよ、サラン ありますけども、この協力を得てですね、立ち上げたということで、これも3月28日に試験放送開始、4月16日に、まあ、さっき の最初に開局したよりも3ヶ月ちょっと遅れて、
はい、
ミニ FM 局が開局をしていくことになるということですね。で、実はこのヨボセヨとユーメンがまあ誕生してきて、どんどん情報を伝えてるよということがマスコミ当時の、
うんうんうんうん、
知れ渡っていって、これはいいじゃないかと、これぜひ強化しなくちゃいけないということで、実はまあ、ヨボセヨとそのユーメンが合併して、そこで初めて実はコミュニティ FM 局ワイワイが誕生していくことになるという、
ね、
だから最初はミニ FM 局からスタートしたんですけども、うん、その後はコミュニティ FM になっていくということなんですね。ただこれワッシュもそうだけど、コミュニティ FM 立ち上げようとすると数千万、
ひ
たするとかかっちゃうということなんですが、実は当時の開局資金2000万を、支援者の寄付だけで集めたと。
はあ、
これ被災地なんだけど、これだけ集まったというのはすごいなと思います
。すごいですね。
まあ、それでまあ、コミュニティ FM の本当に元祖といいますか、ワイワイがスタートしたということで、ここから、復旧復興に向けて神戸の情報を次から次へとこう発信していくと、まあ、いう形でやってきたと、
うん、
いうことで、まあ、全国のまたそれの流れで FM 局が開局をしていって、このワッショイも、
はい、
山口県で何番目でしたっけ？
5番目
ですかね。5番目ですかね。
はい、
に立ち上がったということで、ついに我が甲府市もコミュニティ FM ができたと、
うん、
まあ、ちょっと全部届いてないっていうところもあるんですが、
はい、
ちょっと地形的にね、エリア的に難しいところはあるんですが、まあ、それでも甲府市にこのコミュニティ FM ができたということで、災害時に
すごいですね、
使えるぞということで、うん、でもこのコミュニティ FM ね、ワッシュもなんとか災害経験しましたよね。
そうですね。
なんか思い出あります？
私喋っている真っ最中に福岡の西方沖地震が
来ました、揺れました、
あったことが最初わからないもんですね。自分が生放送で喋ってると、
うん、
あれ椅子が揺れよるんだろうか、机が揺れよるんだろうか、うん、自分が揺れよるんだろうかっていうのが一瞬わからなかったですね、うん、それとあとは台風ですね、
うん、
台風は FM アショイが開局する年に大きなのが来てるんですよ、うん、2004年だったと思います、うん、でその後次の年ですかね、
うん、
ちょっと記憶が曖昧なんですが、
はい、
まあ、もちろん毎年、昨年はありませんでしたけど、
はい、
毎年何度か来ていて、大きな停電の区域などがどんどんどんどん広がっていったというのがありましたね。その時私向こう島の送信所に行きましてですね、
あ、行きました。
あれは恐ろしかったですね。外の様子を見ようと思って外に出ちゃいけませんね、
うん、
台風の時には
ですね、
はい、
あの時も、まあ、私は山陽の田市に住んでるんで駆けつけることはできないんですが、一応メールでね、
乾
さんに、
う
ん、いやもう今から強風域入ったから出ちゃダメだよっていうことをリスナーにちょっと言っとかないとダメよねみたいな支援のメールを、
はい、いただきました。お手
伝いメールを出しましたですね、
うん、
懐かしいですね。
その時僕はいました？
いや、いません。
まだいない前ですね。
影も形もありません。
そうですね。
まだ岡山で遊んでる頃です。
岡山で仕事してたわけですね。
岡山で。
はい。
小南課長がいらっしゃってからも、一度台風が来てお電話をつないでお話を聞いたりということもありましたね。
僕はそうですね、職場から雨が降って、サバ川の状況どうかという、
はい、
和尚さんの問いかけに、あの時はまだ大丈夫だったんですよね。
そうですね。
サバ川の水位は上がってなかったんで、うん、安定してますから大丈夫ですよというお知らせをした覚えがありましたね、それが。
はい。
まあ、そういう意味でまあ、こういう地震とかね、台風、やっぱ気になるところなんですが、まあ、いつ来るかわからない地震とね、毎年やってくる台風。で、なんといってもやっぱ豊富の特徴としては、一級河川、サバ川を持っているという、
そうですね。
ところで、やっぱり川を管理している国土交通省のね、山口河川国土事務所さんが、はい、やっぱ川見てるわけですから、
はい、
やっぱり川が、異常だと大変なことになかもしれないということになれば、そこから情報がね、
うん、
入ってこないと間に合わないですよね、
そうですね、
実際ね、そのもちろんその市、国、県、市でそれぞれの役割でやっていくんだけど、
うん、
別に決して怠けてるわけじゃなくて、どうしてもやっぱり時間差が出るから、
はい、
そこはダイレクトにということでやりましたね。緊急割り込み放送も何度か
やりましたね。災害時にこういった話してる時に、
うん、
ちょっと割り込むシステムで練習したんですけど、はい、1回目失敗しまして、
う
ん、
どうでした、
はい、
あれは、はい、やっぱりやるもんですね、
やってみていろいろ問題点が出てきました
、ね、そうでしたね、
あの放送局としてもやっぱ緊急割り込み放送をやっぱりあのいざという時使えないといけないから、
そうなんですね、
練習しとかんといかんですね。
そうなんですよ、
またやりましょう。
実際に放送が緊急割り込み放送が入ることっていうのはないに越したことはないんですけれども、うん、じゃあそれ来た時にどう対応するかというのが一番最初に練習をさせていただいた時は正直私どもの全スタッフに行き渡っていなかったところはありましたね、うん、
やっぱりあの初めてのことでもあるし、はい、そのめったに使わないもんだから、うん、やっぱりたまにそうやって練習しないといけないっていうのが一つと、
そうですね、
それと今日もあのリスナーの方で聞いていただいている方に緊急割り込み放送とは何もんだと。
そうですね、
だからこうやって犬井君と話してて、いやー UFO が来ましたねみたいな話をしたらプチッと切れて突然あの例えばここだったら山口河川国道事務所の方が直接その声が入ってくると。
そうです、
でサバ側がという話が出てくるということになるわけですね、うん、普通ね市民の方は市の方からね情報がこう来る、うん、来るもんと思ってます、はい、もちろんそれも来るんですが、
はい、
可及的速やかに情報を川に関してのその災害情報であれば国交省から出てきますんで、こういう FM 局を使って割り込んでくるという、
うん、
だからもう放送してる方も分かんないですよね。
そうですね、本当に急ぎの情報というのは例えば FM アショイにファックスで情報を寄せていただくという、うん、いやいやいやそんなことしとる暇はない、うん、もうとにかく今放送で皆さんに伝えないといけないという情報がある場合に、この放送が突然プツッと切れまして、音声が少し変わって直接情報が流れてくるというシステムなんですね。
そうですね、はい、だからそういう意味であのリスナーの方にも日頃から、まあ、あの FM アショイの番組を聞いていただきながら、ね、まあ、端々でこういうちょっとお話をしていただいて、まあ、この番組では必ずするようにしてますけども、うん、あ、そういうことがあるんだと、じゃあやっぱりちょっと大雨が来る、はい、降りそうだ、台風が来そうだ、ちょっとワッシュにチューニング合わせておこうかということで、
う
ん、
まあ、ですね、
素早い情報がね、うん、出せるんじゃないかなというふうに思いますし、この、まあ、あのサバ川の番組のホームページもあのいろんな過去の水害に関する知識、雨の降り方であるとか、はい、あの川に置いてありますあの、黄色赤の、ね、読み方とか、そういったものも含めて情報を上げてますんで、日頃からちょっとチェックをしていただいてね、
はい、
いざという時にこうやっていただくといいんですが、実はこの緊急割り込み放送っていうのはあの和紙だけじゃございません、いろんなところでやっております、
はい、
例えば、まあ、あの国土交通省さんもいろんなところでやっておりまして、例えばあのこの近くで行きます と、出雲河川事務所、
はい、
ここも川がいるんですな。
そうですね、
うん、まあ、こういったところがやはりあの緊急割り込み放送をまあ実施すると、まあ、練習ということで、まあ、地震であったり水害であったりとかいうことで、まあ、あのやっぱりここも練習するということで、
そうですね、各地であの岡山中国地方を含めてですね、うん、いろんなところで同じように和州さんと同じように協定を結ばせていただいて、
はい、そうですね、
いざとなったらこういうことに、はい、一緒にやりましょうねというのを結んでるんですが、どこもやっぱりね、あの毎日やってることじゃないんで、
そうですよ、
練習がてらそういうのを実施しますよというお知らせをして、練習しながら地域の人にも、あ、こういうことも使われてんだなっていうのを知っていただくということ
でございます。
いい機会ですよね、こういうのはね。
いい機会ですね、こういう機会をあの捉えて、あの皆さんにこうあの知っていただくと。
そうですね、
いいですよね。